ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener minasan, kyo 2019年11月9日土曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。商務大臣は、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定をできるだけ早く批准しようとしていることについてお伝えします。インドネシアのアグス・スパルマント商務大臣は、3月4日に調印されたインドネシア・オーストラリア包括的経済連携協定の批准プロセスが直ちに完了することができるように、府間とのコミュニケーションを強化すると述べました。これは、インドネシアの商務大臣が11月2日土曜日にタイのバンコクで開催された第35回 ASEAN サミット及びその他の関連会議の定款で、オーストラリアの貿易・観光・投資大臣であるサイモン・ジョン・ビルミンハム大臣と会談した時に伝えられました。アグス大臣は日曜日にジャカルタで受け取った彼の声明を通じて、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定の使用は特にビジネスマンのために増やすために発展途上国の市場での協力を強化し、両国のビジネスマンをお互いに訪問し、市内でビジネス探査を行うことが奨励することに同意しました。アグス商務大臣に沿って、商務大臣は現在オーストラリア会議上院の段階に達しており、今年の11月末または12月上旬までにその完成を目指している批准プロセスに関する最新情報を提供しました。それでは次のニュースです。香港の起業家は西パプアへの投資に興味を持っていることについてお伝えします。香港の多くのビジネスマンがマノクワリーで西パプア州知事のドミングス・マンダカン知事と会って同州への投資について議論しました。ドミングス知事は日曜日にマノクワリで、香港のビジネスマンは林業、プランテーション、石炭、工業、産業部門への投資に関心があると述べました。彼は、会議は投資家の希望に直接耳をかけるために開催され、最初のステップとして共同計画を実現するためのフォローアップ会議があることが期待されたと述べました。ドミンガス知事は、西パプア州政府が必要な支援を提供する用意があると述べました。 会議で提供された潜在的な投資の一つは油ヤシのプランテーションでした。現在投資家の存在を持っている油ヤシのプランテーションがあります。香港からのこの新しい投資家はプロセスを経た後もちろん引き継ぐことができます。州知事は州政府が西パプアへの投資を希望する投資家にとってそれを難しくすることはないと述べました。それでは次のニュースです。政府はアルミホイル製品の輸入に補償装置輸入関税を課すことについてお伝えします。インドネシア政府は紙、厚紙、プラスチックまたは同様の用具でコーティングされたアルミホイル製品の輸入に対する補償装置輸入関税の付加を規定しました。インドネシア貿易安全委員会マルジョコ会長は木曜日のジャカルタでの声明で補償装置輸入関税の規定はインドネシア貿易安全委員会が実施した調査に基づいて規定されたと述べました。調査は国内産業がアルミホイル製品の輸入の急増から保護される必要があることを示しました。彼は課される補償措置輸入関税の量と2年間の期間を決定します。またこの規定は国内のアルミホイル製品が構造調整を実施して同様の輸入製品と競合できる機会を提供しました。それでは次のニュースです。プルタミナが国の財政を強化するために製油所を建設することについてお伝えします。インドネシア石油採掘会社プルタミナが運営する国家製油所メガプロジェクトの建設は特に工業や国の財政の強化を含む国内産業の成長のために一連の大きな利益を提供します。プルタミナ社の処理及び石油化学メガプロジェクトディレクターであるイグナティウス・タルレンバン氏は木曜日にジャカルタの声明で国内製油所の開発と近代化は 35% に達する国内成分レベルの政策に沿って国内産業を刺激すると語りました。これは国内産業がプルタミナ社と連携して相乗効果を発揮する機会であり共同でメガプロジェクトの開発の製油所の開発に成功させます。イグナシウス氏はまた製油所が建設される都市は急速に成長します。さらに対象の産業も大規模に成長すると説明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。 Voice of Indonesia。 リスナーの皆さん、インドネシアからのお便りです。最初のお便りは東ジャワ州のスラバヤから来ました。インドネシア中央銀行は地域の利害関係者の参加を呼び込むことにより地域のイスラム経済を奨励するためにジャワで開催されたジャワ地域シャリア経済祭を東ジャワ州スラバヤで開催しました。先週の水曜日にスラバヤにあるインドネシア銀行総裁のドディ・ブディ・ワルヨ氏はこのイベントは2019年11月6日から9日までスラバヤのグランドシティモールで開催され一般に公開されたと述べました。展示会にはシャリア経済フォーラムとシャリアフェアという2つの主要な活動が含まれました。約144人がシャリア製品を展示及び販売しており、セミナーのステージがあります。 次のお便りは中央ジャワ州のタマン郡から来ました。タマン郡地域は先週の水曜日に中央ジャワ州のタマン郡地域の185周年を祝いました。祝賀会はグルブクパラカンで開催されました。タマン郡の市長であるエム・アル・ハジッキ、タマン郡地域の市長であるモハマッド・アル・ハジッキ氏はグルブクパラカンはタマン郡の設立の歴史を再構築するための取り組みとして実施されたと述べました。パラカンは遺産都市として肯定することでもあり、かなり大きな都市です。共に尊重されなければならない歴史的な都市としてのパラカンは、彼によるとパラカンでは多くのキャラクター、民族の中国人も関与しており、後にリオンの演奏がありバロンサイダンスも存在します。社会の芸術と文化のすべての可能性がパラカン地域に4日間登場するようになりました。東山アジの家具、パラカンの歴史的な場所での市内数は文化的な集まり、ソンソン女優の頃パレードなど多くの芸術の演奏に加えて開催されました。最後のお便りは西スマトラ州の南ソロから来ました。西スマトラ州の南ソロク地域政府は地元のコーヒー企業と協力してツアーデシンからの第6のステージのフィニッシュラインで訪問者にザリブガレまたは1000杯の無料コーヒーを提供します。南ソロクの産業貿易協同組合及び中小企業の協同組合及び中小企業の責任者であるアジザ・ムティア会長は、先週木曜日にパダンアローで地元の人々にコーヒーを1000杯飲ませて、地元の人々にコーヒーを費用させないようにしたと述べました。提供される無料のコーヒーは南ソロクにある11のコーヒー企業が参加するロブスターとアラビカ州です。この活動には南ソロクにある合計18のマイクロ及び中小企業の11のマイクロ及び中小企業が関与しました。リスナーの皆さん、これでインドネシアからのお便りを終わります。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にカンボジアはフランスから独立していたについてです。カンボジア王国は東南アジアの憲法君主制の一形態です。この国は以前は11世紀から14世紀の間にインドシナ半島全体を統治したクメール帝国の後継者です。その独立のインドネシアは多くのカンボジアの国々を助けました。1863年にノルドムオはフランスに避難しようとしました。1867年にノルドム王はバタンバンとシェムリアップ州の統治権を支配する権利を大いに与えたフランスと合意に調印しました。最後にこの2つの地域は1960年にフランスと大いに国境合意でカンボジアに与えられました。カンボジアはインドネシア植民地の一領域として1863年から1953年にかけてフランスによって保護されました。カンボジアは1940年代の日本の占領後、ついに1953年11月9日にフランスから独立しました。カンボジアはノルドムシハンノク王のリーダーシップの下で憲法上の王国となりました。 次に、ベルリンの壁は東ドイツ政府によって開かれたについてです。ベルリンの壁は東ドイツが建てた隔壁です。この壁は1961年8月13日に建てられました。1989年に東部ブロックの権威体制の自由化に関連して東部ブロック地域に急進的な政治的変化がありました。1989年11月9日に東ドイツ政府は東ドイツの人々が西ドイツと西ベルリンに行くことができると発表しました。そこで東ドイツ人の群衆が交差して壁を登り、自由の雰囲気を祝うために西側ドイツ人が反対側に続きました。数週間後、公衆の陶酔と土産の狩人たちが最終的に壁の一部にひびをつけました。壁のほとんどは重機を使用して政府によって破壊されました。ベルリンの壁崩壊により、1990年10月3日にドイツ統一が実現しました。最後にサルボ・エディ・ウィボーが死亡したについてです。インドネシア軍の中将サルボ・エディ・ウィボーはインドネシアの軍人です。彼はクリスティアニ・ヘラワティの父です。クリスティアニ・ヘラワティはインドネシア第6大統領、スシロ・バンバン・ユリオノの妻です。サルボ・エディ・ウィボーはセントラル BP、7会長、インドネシア大使、およびアカブリ、またはインドネシア軍の知事を務めました。彼は1989年11月9日にジャカルタで亡くなりました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
Sadar kalau kini kita sudah semakin menjauh. Sempat aku berpikir ini kau yang menginginkannya lepas dari pelukku.
Sesali.
Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Mungkin ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksudku. Aku cuma.
Satu kesempatan, untuk ku membuktikan sesungguhnya cintaku.
Aku selalu
Membuatmu marah dan benci padaku. Kulakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia.
Listener の皆さん、今お聞きいただいた歌はタンガのテルバイクントクモでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオブインドネシアです。今回はアメリカはインドネシアとの貿易を増やすことにコミットすることについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領は11月6日水曜日にジャカルタのマルデカ宮殿でアメリカのウィルブロース商務大臣から訪問を受けました。この会議は特に貿易と投資の分野でインドネシアとアメリカの二国間関係を改善するために開催されました。会議後、メディアに対するレッノ・マルスディ大臣は、会議のジョコ・ウィドド大統領はインドネシアのアメリカに対する貿易額が2024年に6億アメリカドルまたは842兆ルピアに達することを望んでいたと述べました。現在インドネシアとアメリカに対する貿易額は300億ドルつまり421兆ルピアでした。さらにジョコ・ウィドド大統領はアメリカがインフラと人材の開発におけるインドネシアのパートナーになることを望んでいます。機会にジョコ・ウィドド大統領はウィルブル・ロース大臣と一緒にインドネシアの輸入関税の選考に関連する施設についても語ったものです。レッノ・マルスディ大臣は輸入関税特異関税施設に関連して行われた議論はスムーズに進んだと述べました。インドネシアはまた総合に利益な合意を得るためにチームをアメリカに派遣した問題を交渉することに同意 しています。同日、ウィルブル・ロース大臣はエランガ・ハルタルト経済調整大臣とも会談しました。エランガ大臣との会議の後、インドネシアの輸入関税税選考の施設に関する議論は現在 80% に達しました。完了していないことの一つは国家経済ゲート内でのクレジットカード取引の完了に関連する現地のプリンシパルと協力してビザ及びマスターカードの義務を緩和することです。アイランガ・ハルタルト大臣はこの問題に関連してクリスマス前に完了することができるように政府はすぐにインドネシア銀行と金融庁と話し合うだろうと説明しました。アメリカ政府は合計121カ国に輸入関税の特徴関税を提供して合計5062個の8杯の関税ポストを提供しています。このうち最大3572のインドネシア関税ポストが 輸入関税の特徴関税を受けていると登録しています。輸入関税優先プログラムはアメリカの生産者が生産に必要な製品を入定できるように展開されました。同時にこのプログラムは発展途上国のアメリカ一倍の輸出を奨励することも目的としています。ただし2018年4月以降、アメリカ政府は輸入国の関税、輸入関税の先行の適格性を検討しています。2018年4月27日の連邦官房第83号でアメリカはインドネシア、インドおよびカザフスタンに関する国家プラクティスレビューの輸入関税選考を開始しました。インドネシア政府はプログラムが引き続きインドネシアに適用されるようにアメリカ政府に対して様々な努力とアプローチを継続的に行っています。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。 Voice of Indonesia。
Voice of Indonesia。
ハリスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は Seventeen の Untuk Mencintaimu でした。 インドネシアより世界をお届けしているVoice of Indonesiaです。次はインドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするパソナインドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は東スラウェシ州のトゥナン滝をご紹介します。北スラウェシ州には訪れる価値のある観光名所が豊かにあります。有名なブナ県に加えて探求するのも面白い他の多くの観光名所がまだあります。その一つはトゥナン滝です。この滝は北スラウェシ州の北ミナハサ地区のリメンベ県のタラワン村に位置しています。トゥナン滝の高さは85メートルでかなりの量の流出があります。まだ他の観光スポットほど有名ではありませんが、トゥナン滝の美しさは紛れもありません。滝の周りの雰囲気は今でも新鮮です。緑の木々がとても美しく見え、空気が涼しく感じられます。滝の音に加えてあなたの心が落ち着きます。この滝に到着すると、トゥナン滝からの新鮮な水しぶきを楽しみながら、滝の下にある水のプールで泳ぐこともできます。このプールの深さは約 1.5 メートルで、プールの周りには滑りやすい石がたくさんあります。そのため、特に子供を旅行に連れて行く場合は、水遊びをするときは注意が必要です。トゥナン滝の場所に行くにはマナド市またはサムラトラニ空港からアクセスできます。また自家用車またはレンタルカーを使用してトゥナン滝の場所に行くこともできます。レンタカー料金は1日あたり約25万ルピアです。公共交通機関を利用したい場合はカロンバスターミナルからリメンベまでバスに乗ることもできます。リメンベからはバイクで乗り換えます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Ku simpan masa demi masa, tak mudah terlupa saat kau masih di sisi hingga saat
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌はレザーのサトゥヤンタビサラパスでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は2019年リンアイフェスティバルについてご紹介します。2019年10月17日から25日までリンアイフェスティバルは東ヌサタンガラ州のクパン県のスマウ等で開催されます。この活動はクパン県のスマウ地区のオタン村政府によって開始され、東ヌサタンガラ州の観光創造経済事務所によって支援されました。リンアエはトウモロコシのダンス、 を意味するヘロン語に由来しています。リガエという言葉はトウモロコシのステップダンスとして翻訳されます。このフェスティバルは国内外の観光客を魅力するとともに、リマンビーチやオタンビーチなどスマウ島の多くの観光地を紹介するために開催されます。リンガイフェスティバルにはイカ織物の展示、大規模なアトラクション、リンガイダンスコンテスト、ヘロン族の伝統的なスピーチコンテスト、聖歌隊競技、創造的なダンス競技、ネクタイ織りなど多くの活動があります。さらにオタンビーチとリマンビーチの訪問もあります。これらは非常に美しいことで有名で、多くの外国人観光客が訪れています。さらにこのフェスティバルには安価な市場活動、無料の治療、海藻の種の配布という形での社会サービスもあります。今回のリガイフェスティバルは東ヌサタガラ州で開催された多くのフェスティバルとは異なります。なぜならフェスティバルはコミュニティ向けの経済志向のパッケージシステムで作られています。これは委員会が招待されたゲストや参加者のために食べ物や飲み物を準備しなくなることを意味します。招待状とフェスティバルの訪問者はパッケージ船から場所への旅行、またはフェスティバル中の飲食パッケージを購入します。パッケージ購入システムは観光客によって直接サポートされる新しいコンテストです。このシステムによりリガイフェスティバルはフェスティバルのオリエンテーションを変化する勢いです。東ヌサタガラ州政府は2020年からの目標を掲げており、東ヌサタガラ州のすべてのフェスティバルは経済に合わせたものでなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Di dalam hatimu telah aku temukan arti kebahagiaan. Bersama dirimu aku merasa berarti. Sanggupkah dirimu untuk bertahan hingga waktu tak berjalan? Mencintaiku walau bintangku tak terang. Cintailahku sepenuh hati, sesungguhnya aku tak ingin kau pergi. Takkan mampu ku hadapi dunia ini. Betapa hidupku takkan pernah sama bila kau tinggalkanku. Tetaplah di sini, saling memiliki selama-lamanya.
Saat ku jatuh nanti menangis sepi.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, ima o kiki tareta uta wa Ari Lasso no Cintailah aku sepenuh hati deshita. Indonesia yori sekai o todoke shiteiru Voice of Indonesia desu. Saigo wa Indonesia no ongaku nitsuite otsutai suru Ongaku no hiroba no kona desu.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, ongaku no hiroba desu. Konkai wa Indonesia no kronchon kyoku Kichir Kichir o kiite kudasai. この曲の歌詞から見ると、この曲はパントゥンというインドネシアの典型的な歌から構成されています。キチルキチルはブタウィ族の民族的歌で、国際的なイベントでも様々なイベントによく歌っています。この曲は自分と他の人を同時に楽しませる人について語っています。つまり、キチルキチルという曲は何かが起こってもこの世界での生活をしていることで常に楽しく過ごすように全ての人々に呼びかけています。それでは皆さん、最後はトゥティ・トリセディアが歌ったキチルキチルを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Jangan
Voice of Indonesia.
Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini akan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.
Voice of Indonesia.
Aku menghiraukan kau pergi. Tersenyum saat kau kembali. Nikmati kehangatan di setiap suap yang terhidang.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @foi_indonesia、 メールは foi@foinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。